よく小学校ではいろいろな生き物が飼育されることがあります。金魚とかメダカとかウサギとか、あるいはニワトリとか、このような生き物の世話を子どもたちが一生懸命するわけですが、そのことを通して命の大切さを学んでほしいというのが、学校の狙いの一つかもしれません。ところで、以前小学校で飼われていたある生き物をめぐって生徒と、児童と教師と、そしてまた保護者まで巻き込み、挙句の果てにはテレビや映画にまで取り上げられるほど大きな社会問題を引き起こしたある出来事がありました。それはある大阪の小学校でのことでした。一人の新人の教師が、大きくなったらみんなで食べようねと教室になんと子豚を連れてきたのです。子豚は子供たちからピーちゃんという名前をつけられて大切に育てられました。まるでペットのように子供たちはこの子豚に愛情を抱くようになっていきました。約2年半一緒に生活し、やがて卒業式を迎えようとしたとき、子供たちはとてもつらい決断を迫られたのです。それは初めの計画通り、このピーちゃんを食べるのか、それとも食べないのかということでした。あれほど可愛がっていたピーちゃんを自分たちの手で殺して食べるなど、子供たちには到底できないことでした。子供たちは泣きながら、殺して食べるなんて嫌だと訴えます。しかしこれ以上学校で飼うわけにもいかず、結局専門業者に引き取られていくのですが、それも子どもたちにとっては心が引き裂かれるような悲しみでした。担任の先生は子豚を通して子どもたちに命の大切さや尊さを教えたかったのでしょう。人は身勝手に生き物を殺してそれを食べて生きているわけですが、そのことに対してもっと感謝や、あるいは憐れみの心を持つことを教えたかったのかもしれません。しかしこのあと、このような教師のやり方は果たしていかがなものかというようなことで、大きな議論となっていくのです。子どもと教師と保護者と、そしてこの議論はあっという間に全国へと広がり発展していきました。今でもインターネットで検索しますと、あちらこちらで激しい議論がされていた様子をうかがい知ることができます。でその多くの意見がですね、この教師のやり方は間違っている、ひどいというものでした。確かに私も小さな子どもの心にどんなに深い傷を残しただろうと思うと、もっと違う賢いやり方はなかったのかなと思います。しかしながら同時に、私たちが命あるものを殺してその肉を食べて生きているということはこういうことなんだというふうにも思わされるのです。つまり、おそらく子供だけではなくて私たち大人でも本来心に深い傷を受けるようなことなのです。ネット上の意見の中には、例えばこういうものがありました。ピーちゃんは家畜ではない、ペットのように飼われていたのだと、ペットと家畜は違うのだという意見がありました。でも果たしてそうでしょうか。例えば極端なことを言えば、かつて奴隷制度が存在していたとき、奴隷と主人とでは命の重さが違っていました。果たして本当に命の重さは違うのでしょうか。 同じ人間なのに、奴隷と主人とではまるで命の重さ、命の価値が違う。これは正しいことだったのでしょうか。人間の命と動物の命は違うかもしれませんけれども、たとえそれがペットであったとしても家畜であったとしても、大切な命であることには違いはないのです。その大切な命を私たち人間は奪い、それを食べ、私たち自身の命を支えているのです。この事実はある意味とても残酷なことです。さて今日はノアの箱舟シリーズの第6回目になります。洪水の後、神様は初めて人間に肉を食べてもよいと言われます。それまでは創世記1章29節にあるように、神様が身を全地に与える、身を全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう、それがあなたたちの食べ物となると言われたように、人間に与えられていた食べ物は草や木の実、つまり菜食だったわけです。しかし洪水の後、食べるものがなくなってしまったために、神様は箱舟の中にいた動物の肉を食べてもよいと言われたのです。しかしここで聖書は、人間の食生活が菜食から肉食に変わったのだということをここで教えようとしているのではありません。聖書をよく読んでいくと、逆に命というものがとても意識されていることがわかるのです。そして聖書はこの命という言葉をキーワードとして、私たちに何かとても大切なことを教えようとしていることが分かってくるのです。それを本日深く理解するために、今朝のメッセージは、この命を奪って生きるということの残酷な面にスポットを当てていきながら少し考えてみたいと思っております。もう一度聖書の箇所をお読みいたしと思いますけれども、創世記9章の1節から今度は少し長く7節までをお読みしたいと思います。創世記第9章1節から第7節です。ではここをお読みいたします。神はノアと彼の息子たちを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。地のすべての獣と空のすべての鳥は、地を這うすべてのものと海のすべての魚とともに、あなたたちの前に恐れおののき、あなたたちの手に委ねられる。動いている命あるものはすべてあなたたちの食料とするがよい。私はこれらすべてのものを青草と同じようにあなたたちに与える。ただし肉は命である血を含んだまま食べてはならない。またあなたたちの命である血が流された場合、私は賠償を要求する。いかなる獣からも要求する。人間同士の血については、人間から人間の命を賠償として要求する。人の血を流す者は人によって自分の血を流される。人は神にかたどって作られたからだ。あなたたちは埋めよ、増えよ、地に群がり、地に満ちよ。今読んだように、洪水後の新しい世界での再出発において、神様はまずノアとその家族に語られたのは、埋めよ、増えよ、地に満ちよという言葉でした。この言葉はどこかでも聞いたことのある言葉ですよね。この言葉は創世記第1章28節にある言葉と同じです。すなわち天地創造の時、最初に神様が人間をお作りになった時、その人間にお与えになった、語られた祝福の言葉と同じ言葉がここで 繰り返されているわけです。産めよ、増えよ、主に満ちよ、この言葉は肉体を持ってこの世を歩み、結婚をして子供を産み、子孫を増やしていく、そういう人間の基本的な営みを神様は祝福してくださっているということを意味しています。洪水によって古い世界が滅ぼされて新しい世界が始まるにあたって、神様はこの祝福の言葉をもう一度人間にお与えになったのです。まあ今世の中には生きることに意味を見出せず、死んで楽になりたいとそのように思っている人たちが少なからずいます。その根本的な原因の一つは、生きることに対する神様の祝福がわからないからかもしれません。私たちは自分自身の中に生きる意味や目的、生きがいを見出そうとしてしまいがちです。しかし、産めよ、増えよ、地に満ちよという神様からの祝福の言葉を常に聞くことによってこそ、生きることが恵みであり、良いことであるということが、ことを知ることができるのではないでしょうか。産めよ、増えよ、地に満ちよと語られた神様は、その次に続いて次のように語られました。創世記9章の2節ですね。地のすべての獣と空のすべての鳥は、地を這うすべてのものと海のすべての魚とともに、あなたたちの前に恐れおののき、あなたたちの手に委ねられる。ここを読みますとですね、あ、この言葉も天地創造の時に似たようなことが語られたなということを思い出すのではないかと思います。しかしながら、天地創造の時に語られたこの生き物を納めなさいというその言葉、しかしその時には語られなかった言葉がここでは出てくるのです。それはどういう言葉かというと、この動物たちはあなたたちの前に、人間の前に恐れおののくという言葉でした。このような言葉はかつて書かれていませんでした。しかしここでこのような言葉が書かれてある、なぜかということですね。そもそも天地創造において動物は人間の幸せのため、幸福のために作られました。人間と動物との間には愛が通い合い、動物はいつも人間の心を癒してくれたり楽しませてくれたりするのでした。それは今でも変わらないでしょう。ところが洪水の後、人間と動物との間に変化が起こりました。それは動物が人間に対して恐れを抱くようになったことです。このようなことは天地創造の物語の中には一言もありませんでした。洪水を引き起こした罪が人間と動物との温かな関係を壊して、恐れおののく関係へと変えてしまったということです。そしてなぜ動物たちが人間を恐れるようになったかといえば、それは人間が動物を食べるようになったからです。創世記9章3節、動いている命あるものはすべてあなたたちの食料とするがよい。私はこれらすべてのものを青草と同じようにあなたたちに与える。まあ、このように神様は言われました。そうか、動物を食べていいんだと。しかしその結果、動物は人間を恐れおののくようになっていく。人間が生きていくために罪のない動物の命が必要となったわけです。人間の幸せのために創造された可愛い動物が自らの命をもって人間の命を支えていく、このことに関して多くの人はほとんど意識することなく、当たり前のこととして生きています。しかし私は 人間にたくさんの喜びを与えてくれた動物たちが、今度は命までも支えて捧げて人間に生きる力を与えようとしているのだということに、しかもそれが私たち人間の罪のゆえに引き起こされた犠牲なのだということに、何か言いようもない気持ちにさせられるのです。ところで、神様はノアに動物を殺して食べてもよいとお命じになったとき、ただし肉は命である血を含んだまま食べてはならないと付け加えました。これはどういうことでしょうか。実際に肉を食べるときにユダヤ人たちは血を抜き地面に注ぎ出して食べたわけです。これは命は神様のものであって、神様にお返ししなければならないということを意味しているわけです。つまり動物を殺して食料としてもよいが、命そのものは神様にお返しすることが求められているということです。これは人間が命の本当の所有者である神様を常に覚えて謙遜に歩むことを教えているのと同時に、その命を奪って生きざるを得なくなってしまったということの重大さを決して忘れてはならないということを教えているのではないでしょうか。人間が生きるために牛や豚や鳥たちはほとんど抵抗することもなく、その命を捧げてくれます。子供たちが自分たちが大切に育ててきた子豚を殺して食べるなんて嫌だと言って泣きました。それは正常な感情なのです。本来動物の命を奪うということはとても残酷で心が痛むことなのです。しかしそうして人間が生きているのです。動物の命によって私たちの命が支えられている。私はこの事実を何度も何度も繰り返して考えていくうちに、ある思いが心の中でどんどんと膨らんでいったのです。それはこのことが実はイエス様の命によってしか永遠の命を生きることができなくなった罪人の姿を象徴しているのではないかということなのです。イエス様はこう言われました。よくよく言っておく。人の子の肉を食べず、人のことはご自身のことですから、私の肉を食べず、また私の血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。つまりイエス様は、あなた方が命を生きるために私を食べ私の血を飲みなさいと言われたのです。もちろん本当にイエス様の肉を食べるとか血を飲むということを意味しているわけではありませんけれども、それは罪深い私たちの罪を許し、私たちに永遠の命を与えるためにイエス様が十字架で自らその命を捧げてくださったことを信じ、心から感謝していく、そしてそのことを絶対に忘れない、そのように生きていくということだろうというふうに思いますけれども、私たちはこの時十字架のイエス様が私たちのために命を捧げてくださった、その傷ついたもがき苦しみながら死んでいかれるそのイエス様の姿を直視しなければならない。例えばスーパーに行ってお肉を買うとき、パックに詰まったそのお肉を普通皆さん買うわけです。でももし目の前で豚や牛や鳥たちが解体されていく、そして切り刻まれていく、その肉を食べろと言われたらどうでしょうか。しかしながら私たちはイエス様が死んでいかれたというその十字架を見つめるとき、そのような残酷な、そのような方法で苦しんで死んでいかれたイエス様のお姿を十字架の中に見ていかなければならないのではないでしょうか。その時 もっとイエス様の命をいただくとはどういうことなのかということが分かってくるに違いありません。終わりの賛美歌で歌う賛美歌、297番ですけれども、君もそこにいたのかという賛美歌を最後に皆さんで歌いたいと思っていますが、この君もそこにいたのかという賛美歌の歌詞ですね、1番から3番までをさっとお読みいたしますと次のような歌詞なのです。君もそこにいたのか。主が十字架につくとき、ああなんだか心が震える震える震える。君もそこにいたのか。君も聞いていたのか、釘を打ち込む音を。ああなんだか心が震える震える震える。君も聞いていたのか。君も眺めていたのか、血潮が流れるのを。ああなんだか心が震える震える震える。君も眺めていたのか。心が震える震える震えると、もし主が十字架に作られたまさにその現場に私たちがいたならば、本当に私たちの心は震えることだろうと思います。太い釘が手のひらに打ち込まれていく、ゴツンゴツンという鈍い音が響き渡り、イエス様の悲痛な叫びがこだまする、その音を、その声を耳にするのです。真っ赤な血が噴き出し、止めどもなく流れ落ちていく、その血潮を見るのです。ああ主は私たちのために死んでいかれるのだと、私たちが生きるために主はこんな罪深い私たちを許し、命を与えるために自らは死んでいこうとされるのだと、心の震えが止まらなくなるのです。しかし激しい苦しみの中にあって、イエス様が十字架上から一人一人に優しくこう語られるのです。我が愛する子よ、私はあなたを愛している。あなたを救うために人として生まれ、あなたを救うために自ら十字架で命を捧げるのだ。心配はいらない、安心して、あなた方は永遠の命に生きるものとなるがよい。この壮絶なイエス様の死と十字架から流れ溢れてくる愛を知るとき、私たちは初めて心の底から救われたことがわかるのです。以前こんなことがありました。自分の息子がヤクザの事務所に出入りするようになってしまった、そんな母親がいました。母親は悲しくて何度も辞めさせようとするのですけれども、息子は一向に言うことを聞きません。毎晩眠れぬ夜を過ごし、心配でたまりません。息子が小さかった頃を思い出します。純粋で汚れを知らない頃があったのです。今の息子は本当の息子ではない、自分が何をしているのかわからなくなっているだけなのだ。母親は息子を救い出すために意を決します。一人ヤクザの事務所に乗り込んでいくのです。ヤクザの親分の前で息子を返してくれと嘆願します。しかし親分は、お宅の息子はな、自分の意思で組に入ったんだよとドスの聞いた声で小馬鹿にするのです。するとこの母親はカバンの中からおもむろに出刃包丁を取り出したのです。一瞬にして組事務所の中に緊張が走ります。ところが次の瞬間でした。あんたらの世界ではこうすればいいんだろうと、この母親は取り出したその出刃包丁で自分の小指をスパッと切り落とすのです。鮮血が噴き出します。ポタポタと流れ落ちていく。この突然の出来事に周りは唖然とします。
母親の壮絶なまでの思いと迫力にさすがのヤクザたちも言葉がありませんでした。母親は油汗を流しながら痛みをこらえています。傷を抑えたハンカチがみるみるうちに赤く染まっていきます。息子もヤクザの親分も子を愛する母親の姿を目の当たりにして心が動かされるのです。親分はこの息子に向かってこう言いました。おい、お前はもう出入り禁止だ。すぐに母親を病院に連れて行け。そして息子もその親分の言葉には逆らわず、ヤクザの世界から足を洗ったのでした。母親は愛する我が子を救い出すためならば命も惜しいとは思いませんでした。そして一人ヤクザの事務所に乗り込んで、後先考えず指を切り落とした。ポタポタと流れ落ちるその真っ赤な血が、息子のみならずそこにいたヤクザの心までも震えさせた。まさにこれと同じことをイエス様はあなたのためになしてくださった。悪魔の手に囚われ罪の奴隷となっている私たち一人一人を救う出すために、たった一人で地上に下ってこられて命をすべて投げ出されたのが私たちの救い主イエス・キリストなのです。母親が小指を切り落として真っ赤な血を滴らせ、真っ青な顔をしながら振り絞る声で息子を返せと迫ったように、イエス様は十字架の上から悪魔よ我が子を返せと迫ったのです。その人類に対する愛と迫力に悪魔は震えたのです。悪魔は人類に対するイエス様のその愛の力には勝てないと悟り、やがて自分は滅ぼされていくのだとはっきりとその時知ったのでした。では最後に問いかけます。私たちはどうでしょうか。この十字架上のイエス・キリストを見ているでしょうか。その裂かれた肉を見ているでしょうか。流れ落ちる血潮を見ているでしょうか。響き渡る釘音を聞いているでしょうか。父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと叫ばれたその声を聞いているでしょうか。子豚一匹の命すら心深く傷つくとするならば、神の御子イエス・キリストの命はどうなのでしょうか。言葉を失うほど圧倒的な神の愛を感じ、私たちの心は震えたのでしょうか。私たちが救われるとはそういうことなのです。きれい事ではないのです。神の子の命が引き換えに差し出されたのです。このイエス様の鬼気迫る愛だけがあなたを救うのです。